ヨハネ11の21から27。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に、彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて、私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。ヨハネの福音書で、イエス様は私は何々であるというのを7回おっしゃってますね。私は命のパンです。それから私は世の光です。私は門です。私は良い牧者です。私はよみがえりです、命です。私が道であり、真理であり、命なのです。そして私は誠のブドウの木です。で、今日はそのうちの私はよみがえりです、命ですというこのイエス様のお言葉についてお話ししたいと思っております。さあ、イエス様がこの言葉を語られたのはラザロが亡くなった時でした。ラザロ、ご存知ですか？このラザロはマルタとマリアの兄弟です。で、ベタニアに家がありまして、ベタニアにありましたラザロの家はイエス様と弟子たちとがユダヤ地方に行くときには必ずそこに泊まる。で、ラザロはマルタ、マリアと一緒に兄弟三人してイエス様の働きをサポートしておりました。で、イエス様とラザロはとても親しく、イエス様はラザロを友と呼んでいますね。ヨハネの11の11です。ラザロと深い心のつながりを持っていました。ですから、ラザロの死はイエス様にとって特別なものでした。ヨハネ11の35、イエスは涙を流されたと書いてあります。イエス様はラザロの死を悼んで涙を流されたのです。このヨハネ11の35は英語で Jesus wept と訳されています。単語2つだけです。聖書の中で一番短い節です。けれども、この一番短い節は実に多くのことを私たちに物語っているのです。で、ある人は考えるでしょう。イエスは涙を流された。イエス様は神様でしょう。救い主であるのに人間と同じように涙を流す、泣くなんておかしいんじゃないですか。確かに神様は私たちと違って泣いたりわめいたり怒り散らしたりするお方ではありません。いつどんな場合でも冷静であり沈着でありましょう。そして物事を的確に判断し対処なさるお方です。けれども神様をどんな感情も持っていらっしゃらない、感情に乏しいお方であるかのように考えるのは間違っています。神様はどんな感情もお持ちにならない鉄のようなお方ではありませんし、どんなことにも気持ちを表さない石のようなお方でもないのです。聖書を読みますと、神様がどんなに感情豊かなお方であるかがわかります。今までお話ししてきましたルカ15章の例え話では、羊飼いは羊を見つけたときどうしましたか？銀貨をなくした女性がそれを見つけたときどうしたでしょうか？ 息子がもう家から飛び出して帰ってこない、その息子を取り戻した父親はどうしたでしょうか。もう大喜びして、もう自分一人だけで喜んでいられなくて、近所の人たちにその喜びを分け合ってますね。父親はもう雇い人一同みんなかき集めて大宴会を開いている。これは神様が私たちが悔い改めるならそれを大喜びしてくださる、そういうことを言っています。逆に聖書は、もし私たちが悔い改めなかったら神様は大変悲しまれるということも教えています。イザヤの 16-9 というところにこんな言葉があります。それゆえ私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために涙を流して泣く、ヘシボンとエルアレ、私は私の涙であなたを潤すというのです。神様は私たちの罪のために、その悔い改めない固くなな心のために涙を流してくださる、泣いてくださる。イエス様は最後の旅行の時にエルサレムに向かわれます。その時こう言われました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾たび集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。聖書はイエス様がこの時涙を流されたとは書いてはいませんけれども、おそらくは涙を流してそう言われたのではないかと思っています。そして皆さん、聖霊もまた悲しんでくださるのです。エペソの 4-30 に神の聖霊を悲しませてはいけませんという言葉があります。聖霊も私たちの罪を悲しまれる。親が子供のことで喜んだり悲しんだりしますが、それと同じように私たちの魂の父である神様は私たちの心の状態、行い、それに一喜一憂されるのです。それは神様が一人一人をどんなにか愛し心にかけてくださっている、そういうことを表していると思います。イエス様がベタニアに来られた時、最初にイエス様を迎えたのはマルタでした。マルタは村外れまで来てイエス様を迎えています。それからマリアがやってきました。マルタはそんなに取り乱してはいませんでしたけれども、もうマリアは悲しくってイエス様の前に来てただ泣くばかりでありました。マリアと一緒に来た村人たちも同じでした。イエス様が涙を流されたのは、そんな人々の悲しみをご覧になったからでもありました。イエス様は人々の悲しみを自分の悲しみとされたのです。皆さんにも愛する人を亡くした、そういう経験があると思います。そのような悲しみの中で一番支えになったのは何でしたか。おそらくは皆さんの悲しみを一緒に悲しんでくれる人がいた、そのことではなかったでしょうか。辛いこともあればいいこともありますよ。私の場合はね、こうやって悲しみを乗り越えました。人は親切のつもりでそう言うんですけれども、悲しみの中にあるときにはそうした言葉があまりにも教訓めいている、押し付けがましく聞こえる、そういうことがありますね。悲しむ人はただそばにいて一緒に悲しんでくれることを願ってます。自分と共感してくれる人を求めているんです。こうした共感が私たちの支えとなります。 チェスとか将棋とか囲碁ですが、最近はコンピューターと人間が対戦をします。でコンピューターの方が勝つことが多いんですよね。で、ある時コンピューターと対決して勝ったチェスのチャンピオンがこう言ったんです。まあ難しい戦いだったけれども、最後は周りの人たちが大勢で僕を応援してくれた。だが対戦したコンピューターに声援を送るコンピューターはなかった。皆さん、ここに人間と機械の違いがあります。機械は互いに励まし合うことができないんです。共感がないんです。でも人間は悲しみの時に慰め合うことができます。苦しみの時に励まし合うことができます。嬉しい時には一緒に喜び合うことができるんです。もし人間にそれがなくなったら、人間はコンピューター以下になってしまいます。神様は感情を持たないコンピューターのようなお方ではありません。イエス様が人々の悲しみに共鳴して涙を流してくださったように、私たちと共に涙を流してくださるお方。本当にいろんなことで私たちは涙を流すことがあるかもしれませんが、そのことを覚えるのは、そんな時安心感を与えてくれます。私たちもこの神様の前で泣いていいんです。神様はその涙の意味を知ってくださいます。その涙を拭ってくださるのです。で、イエス様は私たちの悲しみに共感して涙を流してくださいました。しかしそれがイエス様が涙を流された理由のすべてではありません。イエス様の涙には、私たちが流す涙に到底及ばないもっと深い意味があるのです。イエス様がラザロの墓に来たのは、ラザロを生き返らせるためでした。ナインという町のヤモメの一人息子が亡くなったとき、イエス様はその母親に、泣かなくてもよいと言いました。そして息子を生き返らせてくださったのです。街道塚さヤイロの娘のときはどうだったでしょう。嘆き悲しんでいる人々に、泣かなくてもよい、そう言って娘を生き返らせています。ところが、ラザロの場合はどうですか。イエス様は人々に泣かなくてもよいとはおっしゃらなかった。むしろご自分がラザロのために涙していらっしゃる。なぜでしょう。このイエス様の涙、嘆きの意味を知るには、ゲッセマネでのイエス様の姿を思い浮かべる必要があると思います。十字架にかかられる前、イエス様はゲッセマネの園で額から血の汗が流れ出るほどに悲しみもだえて祈りました。私は悲しみのあまり死ぬほどですと、そう言っていらっしゃいます。死を見るはずのない神の御子がこれから死を味わおうとしている。罪も汚れも知らないお方が十字架の上で罪人となって父なる神様から見放されようとしている。人間の罪とその結果である死と刑罰は神様の御子をそれほどに苦しめるものだったのです。神様から全く離れてしまった人間は、自分の罪がどんなに重く大きいかさえも気がつかないでいる。そのことに心を止めず、そのことに嘆こうともしないで、神様の正義の審判を恐れなくなっています。でもイエス様は、そのような人間の罪と神様への反逆、また不信仰の一切を引き受け、ゲッセマネで苦しみ、十字架で死なれたのです。イエス様のこの苦しみは、私たちのための苦しみでした。 私たちが苦しまなければならない苦しみをイエス様は私たちに代わって苦しんでくださった。そしてその苦しみなしには後に続く復活がなかったのです。ラザロが亡くなったのは十字架が間近に迫っていた時でした。ラザロの死と葬りはイエス様の死と葬りを示すもの。イエス様はラザロの墓に向かう時にご自分もまた十字架の苦しみと死を通ってこのように墓に葬られるのだということをもう全身で感じ取ったことだろうと思います。ラザロの死の中にご自分の死を重ね合わせてご覧になったのです。人間の罪と罪がもたらす死の現実を思い、それに対してイエス様は涙を流された。イエス様の涙、それはイエス様が私たちを救うために背負ってくださった苦しみ、それがどんなに大きなものであったかを言い表しています。イエス様は私たちと悲しみを共にしてくださるだけでなく、悲しみそのもの、また悲しみの元になっている罪をご自分の身に引き受けてくださった。そしてそれを十字架によって解決してくださる。だからこそイエス様は私たちの涙を拭うことができるのです。このイエス様によって罪から救われましょう。イエス様が私たちのために受けてくださった十字架の苦しみ、また私たちのために流してくださった涙、それを私たちは無駄にしてはならないのです。ラザロの墓に着いた時、イエス様は墓を塞いでいる大きな石を取り除かせました。そしてラザロよ出てきなさい、そう命じます。すると死んで4日も経っているんですが、ラザロが生き返って墓から出てきました。でイエス様はこのことをなさる前にマルタに言ってらっしゃいます。あなたの兄弟はよみがえります。23節。するとマルタは、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。24節。そう答えています。話が噛み合っていないように思いませんか。イエス様はラザロが今これから生き返るんだと言っていますのに、マルタはそれを遠い将来終わりの日に全ての人が神の前によみがえりますね、そのよみがえりのことだと考えていたのです。マルタは終わりの日のよみがえりという聖書の教えを信じていましたね。イエス様ご自身が死からよみがえるお方であり、人々をよみがえらせるお方であるという信仰には至ってなかったのです。彼女はよみがえりを信じましたが、よみがえりを実現するお方が今目の前にいるイエス様だということが分かっていなかったのです。信仰には歴史上の事実ですとか確かな真理ですとか間違いのない教えを信じる、この面が必要です。 I believe that なんとかかんとかというわけですね。でもそれと同時に、その歴史の中に働いてくださったお方、その中にご自分を表してくださったお方、神と神の使わされた救い主に信頼する、 I believe in God, I believe in Jesus、 直接的に信頼するというもう一つの面があるのです。マルタはイエス様の教えをよく知り理解していました。何かについて信じるということはできたのですけれども、イエス様ご自身を受け入れ信頼する というその信仰に足りなかったのです。それでイエス様はマルタに、私はよみがえりです、命ですと言われました。この言葉は、私は何々であるという言葉と同じように、私はという言葉がとても強く強調されています。イエス様は、私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。ここでも私という言葉が強調されていますし、そしてこの言葉はイエス様を信じる者に遠い将来ではない、今この世で永遠の命が与えられるということが言われているわけです。イエス様はラザロを生き返らせました。そしてご自身も復活なさいました。それによって、私はよみがえりです。命です。と言われたことがその通りである。イエス様が生ける神の御子キリスト、永遠の命の与え主であるということを本当に実証してくださったのです。イエス様がマルタにこのことを信じますかと問われたのは復活の前でした。マルタは、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますとイエス様ご自身への信仰を告白していますね。マルタが復活の前にそう答えることができたのでありましたら、イエス様の復活の後に生きる私たちはマルタ以上にもっと確かに、はい、主よ、私があなたがよみがえりであり命であることを信じます、そう答えることができるのではないでしょうか。復活の力なしに私たちは新しい人生を歩むことはできません。私たちの救いと力強い人生が、私はよみがえり、私は命、そうおっしゃるイエス様にあることを私たちは知っています、信じています。ですからこのお方にいよいよ信頼して、この週も確かな一歩を踏み出したいと、そう願います。祈りましょう。父なる神様、日曜日、イエス様の復活の日に、イエス様が私たちの涙を拭い、私たちを悲しみ、痛み、苦しみから回復させてくださるよみがえりの主であることを、また私たちを生かす命の主であることをもう一度確認することができました。心から感謝いたします。さまざまな悲しみや困難に出会うとき、イエス・キリストが私のよみがえりであり私の命であることを覚え、主イエス様から癒しと力と回復を受け取ることができますよう、あなたの御子、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。